413ページヘブライ人への手紙10章の19節から22節までになっております。聖書後半の新約聖書413ページになっております。ではお読みいたします。ヘブライ人への手紙10章19節から22節まで。奨励と勧告。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。神に近づく信仰と祈りという題で末森先生にメッセージのをいただきます。お願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も変わらないあなたのあふれる愛によって私たち一人一人の名が呼ばれ、あなたの御体であるこの教会に集い、あなたを礼拝するこの恵みに預かりましたことを心から感謝いたします。主よ、ありがとうございます。イエス様、あなたの父を通って私たちは今主の懐に行くことが許されております。あなたの父よによらなければ誰一人主の身元に行くことはできません。イエス様、今朝もあなたが私たちにその恵みを語りくださり、私たちがどれほどあなたのご愛に生かされているのか深く覚えるこの時を与えてくださり、心から感謝いたします。世の中は憎しみで満ち溢れております。主よ、どうぞこの時に私たちがさらに積極的にあなたの十字架を握り、祝福を祈るものと立つことができますように私たちを導いてください。イエス様、あなたの語られた御言葉から右にも左にも決して離れることがないように聖霊様、私たちをどうぞ捉えてくださり、私たちをあなたの御心のままに養い導いてくださいますように切にお願いいたします。今日もあなたの御言葉を期待いたします。主よ、どうぞお語りください。私たちは聞いております。どうか私たちの聞けない今心があるならば、あなたが今それを取り除いてくださり、どうぞ私たちが全身全霊をもってあなたの命に預かるこの礼拝でありますように導いてください。すべてあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今朝も愛する皆様と共にこのように礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝いたします。また先週に引き続きお証しをいただきました、いかにこの教会にこのイエス様の血が流されて、血潮が、尊い血潮が流されて、恵みが今豊かにあふれるほどに注がれているか、まあですね、先週の優子さんの証、また小杖姉妹の証、またですね、皆さんの賛美を通して私たち覚えることができます。また今朝は本当に祈りにもありました、また証にもありましたように、私たちにとってはとても受け止めることが困難な出来事が起こりました。しかしそれゆえに私たち、今日私自身がこの御言葉を取り継ぐことを通して確信いたしました。すなわち神に近づきなさいということ、すなわち今日私たちがもう主はご存知です、全てをご存知です。何が起ころうとも主は全部ご存知であり、主に誤りはありません。主が全てをご支配してくださっております。そのような中で今日朝このようなことが起こり、私たちが主の御前に出るとき、主は私たちに、私に近づきなさい、そして信仰を持って祈りなさいということ、そのことを主が今朝語ってくださることを本当に心から感謝し、また主を恐れるものであります。また同時に 祈りの中にもありましたように、この一週間の中最初に語られたことが、汝の敵を愛せよと主が語られたということ、その中においてこのような出来事が起こったということ、それは私たちがしっかりと御言葉を聞いたならば、そのことをなさなければならない、愛を追い求めなければならない、祝福を祈ることができないならば祝福を祈ることができるように祈って求めていかなければならないということ、そのことを私たち教えられました。心から感謝し、主に一切の栄光をお返しいたします。今日はそれゆえですね、神に近づく信仰と祈りと題して御言葉を取り継がせていただきます。私たちはこの教会において80名礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、そして2組目の宣教者派遣、今1組目をインドネシアに使わしております。そして今日野口先生は1日3回にわたってメッセージを取り継がれるということでですね、大変これほど嬉しいことはありませんですね。共に祈りながら、この時を本当に過ごしておりますけれども、そのようにして私たちに与えられているこの大きなビジョンがあります。それは教会のリバイバルと世界宣教、そしてこれは主が来られるその時まで変わることがありません。この教会が生き続ける限り変わることはありません。牧師がたとえ次に変わったとしても変わることはありません。そしてここにおいて私たちが今、先ほどの証、また優子さんの証が流されているということ、それは私たちが使命にしっかりと立っているからこそ、主がそのような豊かに祝福を与えくださる、そのことを私たちしっかりと覚えて、そしてですね、詩編にの33編にこのような御言葉があります。主が御目をですね、ちょっと開いてみます。詩編の33編の そしてそれは教会のリバイバル、世界宣教が起こるのは何かですね、飛んでいるものがいるから、また優秀な人たちがいるから、知識や知恵やですね、伝道力がある人がいるから、そうではないということ、この33章、詩編33編の16節からのところにあります。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのでもない。見よ、主は御目を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に。私たちがこの使命を成し遂げるにあたって、主が私たちに御心を与えてくださり、御旨を示してくださり、そして私たちがこの神殿において主を恐れ、そして私たちがこの主の慈しみを待ち望む人ですね、その人たちにこの彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる主が望んでくださる。それゆえに私たちはですね、この教会においても朝の祈り会、水曜の祈祷会、また木曜日の祈祷会、私たちがこの教会において集まって祈る、そのことを主が望んでくださっているがゆえに、このようにたくさんの祈り会が私たちに与えられているということ、そしてそこで私たちが集って2人3人集まるところ、そのただ中に私はいると、そのようにイエス様が語られました。その御言葉通り、私たちはこの教会に集い祈るとき、御霊によって私たちがその力をいただいて、そして主の御臨在に預かり、そして先ほどの証にありましたように、主の熱いあふれるほどの情熱が私たち一人一人に、そしてこの教会に注がれているということ、そのことをただ語られた言葉ではない、私たちが事実この体を通して主が私たちに本当に望んでくださっているということを私たちが知ることができる、それが生きている教会の姿です。それが主が望んでおられるこの教会であるということですね。そして私たちはそのためには、今日の御言葉にありますように、信頼しきって真心から神に近づきなさいということですね。神に近づこうではないかというのがヘブライ人への先ほどの手紙でした。そして今日はこの購読箇所で読みました列王記下の4章で、その婦人の信仰をですね、私たち今朝は御言葉を通して私たち自身もこの恵みに預かりたいと願います。列王記下の4章のところですね、582ページ旧約聖書から書かれておりますけれどもですね、この16節からのところを読みましたが、実はこれはその前のページの8節からのところから始まってます。でちょっと長かったので、これ全部読むことはできませんので、ちょっと省略しましたけれども、このですね、シュネムの婦人、 この婦人の姿を見ていきたいと思いますけれども、この婦人は8節から見るならば大変裕福な人で、そしてですね、このエリシャがこの道を通るとき、この自分自身の家を通るときにエリシャを止めて、そしてエリシャにご飯を与えて、そのようにしてた素晴らしいですね、この婦人なんですけれども、そしてそのこの9節のところで、彼女は夫に言った、いつも私たちのところにおいでになるあの方は、聖なる神の人であることが分かりました。あの方のために会場に壁で囲った小さな部屋を作り、寝台と机と椅子と食台を備えましょう。おいでの時はそこに入っていただけます。この婦人はその神の人が自分家を通る、そして招いていたけれども、さらに神の人であることが分かった。だからぜひこのお方に自分家の一部屋を開けて、そしてこの方にですね、必要なものをすべて整えて、この人がしっかり神の御用をすることができるように、そのように整えてですね、すごい信仰ですよね。そのようにして、このように、施しをした、この婦人に対してエリシャはこの時に、ですね、そのように素晴らしい働きをしてくれた、自分のためにこれほど素晴らしいことをしてくれた、その婦人に対して何を婦人にしてあげたらいいだろうかですね、そのこの施しに対する報いをこのエリシャが求めたわけであります。そしてその時に今日読みました16節からのところ、来年の今頃あなたは男の子を抱いている。長い間この夫婦には子供が与えられていなかった。そしてこの時代はですね、今の時代は子供がいないということは別にそれほどの大きなことではないですけれども、しかしこの時代においては子供がいないということは非常に恥であったわけです。そして社会的にも非常に低いですね。そしてまたそれは子供が与えられないのは呪われているとか、そういうような思いをですね思っていた、そういう時代であったから、この長年夫婦でありながらも子供が与えられなかったということは非常にこの人にとって苦しいことであった。しかしそれに対してエリシャは、来年の今頃必ずあなたに男の子が与えられるだろう。そしてこの婦人は一回はですね、いいえ私の主人、神の人よ、はしためを欺かないでくださいですね、そのようにまさかもうこれだけ年を取って、子供が与えられることはないだろうというふうに思ったわけですけれども、しかしこの婦人は身ごもり、エリシャが告げた通り、翌年の同じ頃、男の子を産んだ。主の語られた、神の人が語られた通りにですね、なっていった。しかし、今日のこのところでは、その子供が、与えられた子供が大きくなっていったとともに、死んでしまう。ですね、これは仲介書を読みますと、熱中症、借り入れの時ですので熱中症だったのではないかというふうに書かれておりましたけれども、ここで頭がと言ってですね、子供が頭痛を訴えて、そして、母の膝の上でじっとしていたが昼頃死んでしまった。でこのようにして神様がですね、与えてくださったその子供が成長していくとともに大人になる前にこのように亡くなってしまった。母親にとってはこれはどれほどの苦しみであったでしょうかですね。よく聖書の中では婦人の信仰が全てじゃないですけれども、女性の信仰ですね、母の信仰、母の祈りが神様に最も近い祈りではないかというふうに語られます。そして今日のこのところでも、その時母はどうしたか、それを私たち見ていきたいと思います。このお母さんは21節のところに、彼女は登って行って神の人の寝台にその子を横たえ戸を閉めて出てきた。それから夫を呼び、従者一人とメロバを一頭私のために出してください、神の人のもとに急いで行ってすぐに戻ってきますと言った。この子供が死んでしまった、もうですね、息がまだ息があるのならばまだ可能性はあるけれども、全く死んでしまった状態、母の懐で息を引き取ってしまった、その子供を目の前にしてこのお母さんがしたことは、夫にですね、すぐに神の人のところに行く用意をしてください、歩くですね、交通をすべてあなたが整えてください、そのことをこのご主人に語るわけです。そうするとですね、ちょっとこのご主人はこの信仰がそれほどまでに至っていなかったのか、夫はどうして今日その人のもとに行くのか、新月でも安息日でもないのに、それこそ私たちの今の生活でいうのは別に今日日曜日じゃないんだしですね、別に決められた日じゃないし、なんで今日この時に行くんですかですね、そのように夫はもうこの一大事の時にそのように語ったわけです。しかしこのところでもう明確にこの女性の婦人のまた母の祈り、また母の信仰を表しておりますけれども、 お母さんはですね、行ってまいりますとだけ答えて、無駄な議論はせずですね、こういうことを今朝、実は朝の祈り会をいつもしているわけですけれども、朝、夫人たちと話がある、これは非常に奥さんの姿というかですね、妻の姿を表しているね、もうごちゃごちゃごちゃごちゃ夫がですね、言っているそういう時であっても、もう行ってまいります、もうそこでいろいろ語ろうとしない、そうではない、ただ、この女性はひたすらに神の人のところに、この自分の息子を、死んでしまった息子を、連れて行かなければならない。そしてこの時に手綱を引いて、そして進んでいった。そのところでですね、先ほどこのカルメル山に着き、そしてこのまずゲハジが、この従者がですね、この夫人のところに駆け寄っていって、そしてエリシャはこの時何も知らされていません。27節を読むならば、彼女はひどく苦しんでいる、主はそれを私に隠しては知らされなかったのだですね。そのように書かれていますように、この女性が向こうから見えてきたけれども、その人に何が起こっているのか、まだエリシャはわからない。しかしそのところに、エリシャのところにこの女性は来て、そして山の上にいる神の人のもとに来て、その足にすがりついた。ゲハジは近寄って引き離そうとしたが、神の人は言った、そのままにしておきなさい、彼女はひどく苦しんでいる。そしてそのエリシャに対して、この女性は、彼女は言った、私があなたに子供を求めたことがありましょうか、私を欺かないでくださいと申し上げたではありませんかですね。この神様ご自身が、神の人が、来年あなたに子供を与えると言って、そのあなたの言葉通りになって子供が与えられた。そしてこの女性はこの時に大変喜んだに違いない。しかしその子供が取られてしまったですね。その時にこの女性は、なぜそんなことをしたのか、神様の御心だと思っていた。だからこの子供が与えられた。でも子供は死んでしまった。私を欺かないでくださいと言ったではないですか。なぜこのようなことをされるのですか。私をなぜまた再びですね、恥に陥れるようなそういうことをなさるのですかということ。そのことをこの女性がですね、この神の人のこの足にすがりついて、そしてこのところに行ってエリシャにそのことを求めたわけです。そしてこのところはですね、一つに、主はそれを私に隠して知らされなかった。神の人であるから、このことが何が起こっているのか知ることもできたでしょう。しかし神様ご自身はこのところまで、女性をここの場所まで引っ張ってくるですね、そこまで神様がこの信仰を引き上げようとしていたということを私たちは知ることができます。主はこの女性に対して、すぐにそれこそ神の人であるから手を置いて癒すこともできたかもしれない。しかし女性がその自らですね、自分の力を持って、自分の足を持って神の人のところに近づこうとする、その信仰に神様が働かれたということ、その信仰を主にはですね、まだエリシャには隠しておられた。それゆえにエリシャはそれを聞くまでは知らなかった。で、ここに私たちが今日覚えなければならない、また私たちがこれをいただかなければならない信仰があるわけです。すなわち私たちの状況において絶対絶命のそのような現実が起こされていく、その時に私たちは不信仰になって後ずさりすることなく、さらに私たちは神の人のところに行って、すなわち教会に行って神に近づかなければならないということ、そして信仰を持って神の御前で私たちが祈らなければならない、その姿勢をこの女性が私たちに語っております。神の人であるからですね、私たちで言うならば、牧師先生のところに行って、何か問題が、それが大きかろうが小さかろうが、何か問題が起こった時に、まず神様のもとに持っていく。まず牧師先生のところに祈りを携えていく。また、言うまでもなく、それは、この神の宮である、神様がお住まいくださる、この神殿に、教会に祈りを持って集まる時に、主は、この女性に対して、エリシャを動かし、そして、この男の子、死んでいた男の子を復活させるという、その奇跡をこの女性が体験することができました。さらにこの女性は30節のところで、最初29節では、エリシャをですね、この従者ゲハジに命じて、あなたがですね、杖を持って腰に帯を締め、そして杖は、まあ、これは力を表すと思いますけれども、その与えられた力を持って行きなさいということを、そのゲハジに言ったわけですけれども、30節のところを見てください。この婦人は、その子供の母親が、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。私は決してあなたを離れませんと言ったので、エリシャは立ち上がり、彼女の後について行った。 エリシャが先頭に行ってるわけじゃないんですね。エリシャは行くつもりは、この時ゲハジに頼んで行くつもりはなかったのかもしれない。それでもこの婦人は一緒に行ってください、あなたが神の人で力があるんだから、私の夫の、あ、ごめんなさい、私の息子のところに行ってください、主は生きておられます、そしてあなたも生きておられます、だったら一緒に行ってくださいということで、この婦人がさらにこの神の人を動かして引っ張ってですね、この時神の人が引っ張ってるわけじゃない、この婦人の信仰が神の人を動かしたのです。そしてこのエリシャを自分の自宅に連れて行って、そしてエリシャが家に着いてみると、彼の寝台に子供は死んで横たわっていた。実際31節のところを読むならば、ゲハジではすることができなかったようなことが書いてますね。ゲハジは杖をかざしたけれども何の反応も示さなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと告げた。エリシャが家に着いてみると、彼の寝台に子供は死んで横たわっていた。彼は中に入って戸を閉じ、二人だけに立って、さらにこのエリシャとゲハジで二人だけになって、主に前に祈りを捧げ、そしてエリシャは寝台に上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口に、目を子供の目に、手を子供の手に重ねて鏡込むと、子供の体は温かくなった。これを読むとですね、本当にこの主の愛がこの姿エリシャ先生を通して口に触り、目に触りですね、全てを覆い尽くして、そしてこの子供は、彼は起き上がり、家の中をあちこち歩き回ってから再び寝台に上がって子供の上に鏡込むと、子供は7回くしゃみをして目を開いたですね。子供は生き返ることができた。そしてそれを動かしたのはこの婦人の信仰であるということですね。それゆえに私たちが、この女性にとってはですね、神様の御旨の通りに、神様のそれこそしもべに本当に良きことをしていた、そして神様の報いを受けて子供を授かった、念願の子供を授かった、しかしその子供がいなくなってしまった、自分の手から離れてしまった時にどれほどの絶望を覚えたでしょうか。また本来ならこの時にあって私たちですね、不信仰になることは多々あるじゃないですかですね。あ、もう神様そんなこと聞いたけど、言っていたけど、結局神様は結局何だったのか。先ほどのですね、小姉妹のお証しの中にありました、こういう出来事があると神様はどこで働かれているの、神様は生きておられるのかですね、そういう言葉があちこちで湧いてくるのがこの世の中です。また私たちの弱さです。私たちが現実何かを祈っているときに、すぐにそれが叶えられない、いやむしろ祈っているときに逆方向に行くような、そのような現実がですね、目の前にはばかることがある。しかしそのようなときに神様は今日私たちに、私に近づきなさい、そして信仰と祈りを持って私たちが神の御前に立つということ、その信仰を私たちに主が求めておられるということ、この女性のようにですね、主のもとに行って足にしがりついて、そして足にすがりついて、そして私たちが主の前に近づいていく、そして主は、すべてをご存知の主は、この信仰をこの婦人から引き上げ、そしてその信仰によって神、この自分の子供に新しい命を与えるほどまでに主が生き返らせてくださった、この御恵みを、主が御業を与えてくださったということ、そのことを私たちはしっかりと覚え、そしていついかなるどのような現実に立たされようとも、私たちはしっかりと主の御言葉を聞いて、主の御声を聞いて、私たちは教会から離れずに、祈りの場から離れずに、私たちは生涯を歩んでいかなければならないということですね。そのことを今日のこのヘブライ人への手紙のところでですね、それゆえに今日も賛美しました、血潮を通って主の懐に私たちが招かれているということ、ヘブライ人への手紙10章の19節からのところを今日私たち読み、ですね、司会者の方に読んでいただきました。このところでですね、私たちはイエスの血によって聖所に入ると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。だから信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかということを、このヘブライ人への手紙の著書は書いています。すなわちこのところはですね、どういうことを言っているかというと、この旧約の時代は幕屋があり、そしてそこに聖所があって、そこの奥にですね、至聖所と言われる場所があった。そしてその聖所と至聖所の間に、この皆さんご存知だと思いますけど、垂れ幕があって、そしてその奥には、至聖所には神の臨在がそこにあるわけです。しかしそこには決められた 大祭司しか一年に一回そこに入ることができなかった。そしてそこにおいて一年に一回大祭司は入って自分の罪、そして民の罪をそこでですね、動物の血を持って振りかけて、そしてその罪をあがなうという、そういう儀式が旧約の時代行われていた。しかし、新約に生きるイエス様が来てくださったこの私たちの時代においては、イエス様が尊い、ここで書かれています。ご自分の肉を持って、その神殿と分かれている、聖女と死聖女分かれている、ですね、すなわち神の臨在に入っていくことができない、その垂れ幕を真っ二つに分けてくださり、ご自分の血を通るならば、私たちがイエス様の血を通るならば、主の臨在に入っていくことができる、主と深く交わることができる、そのことをですね、今日このところでヘブライ人で語っていることはそのことを言っています。すなわちイエスの血によって私たちは主の臨在に入っていくことを確信しているのです。私たち罪ある人間は決してこの汚れた状態で神様を前にすることができない。あのイザヤの証明6章で語られているようにですね、主の臨在が聖なるから聖なるからと言って、主の臨在が来た時にイザヤは恐れてですね、とても私は前に立つことができない、私は滅ぼされると言ってですね、イザヤが語ったところがありますけれども、そのようにして私たちは決して主の御前に立つことができない。しかしイエス様の血によるならば、私たちはその主の懐にまで行くことができる。そして私たちはそれゆえに新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのですから、それこそ先ほどの梢姉妹の証にありました。私たちをどれほどの愛が、主の愛が私たちを覆っているでしょうか。どれほどの愛に私たちが生かされているでしょうか。それなのに私たちが背を向けている。私たちが近づこうとしない。私たちは一向に自分の時間を主に捧げようとしない。自分に好みも捧げようとしない。その私たちの姿をどれほどイエス様が悲しまれているでしょうか。主の愛は、主の側には全てが与えられています。全てが満ち溢れています。しかしその愛も満ち溢れています。しかしその愛に私たちは近づこうとしない。私たちは本当に主のところに行くならば、どんな罪人であっても、どんなに過去において過ちを犯したものであっても、今日イエス様のもとに行くことができるのです。それはイエス様が十字架においてその二つに分け隔てられた主の御前に出るという、その恵みを真っ二つに私たちのために取り抜ける、その恵みを私たちに与えてください。そして私たちが主の御前に出て祈ることが許されている。今日のこの女性のように信仰を持って私たちが主の御前に近づくことが許されているですね。その時にこのヘブライ書の書かれているように、それゆえ信頼しきって私たちが主に求められていることは、主を信頼して真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようにしっかり保ちましょう。そしてこのですね、次のページのところでは35節のところで、自分の、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。そしてこのところで、最後のところですね、読みますと、もう少しすると来たるべきお方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。ですね。アメン。そうです。私たちがどのような現実が置かれようとも、私たちの現実において病の問題であり、様々な経済的困難であれ、日本の様々な問題、また病、家族の問題、またこのようなですね、イスラム国との問題、どんな問題であれ、私たちがそのことによってひるんでしまい、主から離れてしまうことがないように、いや、むしろそのような出来事が起こった時に、このシュネムの婦人のごとくに、さらに私たちが神の人のもとに行って、教会に行って神に近づく、この信仰を私たちいただきたいと願います。すなわち、なぜならばこの教会においてですね、この場所において、神様が、イエス様が自分の血を携えてこの神殿を私たちのために与えてください。この神殿で主の御前で祈ることを、ご自身が、イエス様ご自身が血を持って私たちに与えてくださっている、その恵みを覚えるときに、どれほど 私たちがこの恵みに応答するものでなければならないでしょうか。また応答したいと願います。この血を持って主が私たちに語ってくださっていることに、この流してくださっている恵みに、私たちは日々応答するものでありたいと思います。ここのところでですね、先ほどの25節のところでですね、むしろ励まし合いましょう。蚊の日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんかというふうに書いてあります。はっきり書いてあります。蚊の日が近づいているのを知っているのですから、もう私たちは終末時代におります。そしてこのような問題が、多くの問題が押し寄せてくる、これがまさに終末の出来事であって、そしていよいよ主の再臨が近づいている。今朝ですね、教師会の時に優子さんがお祈りくださいました。明日ですね、明日私たちが主の御前に立つとは限らない、祈りの中にそのような祈りがありました。そうです、私たちは来週礼拝できるとは限らない。そのことはなぜ私たち確信を持って言えるでしょうか。主しかご存知じゃありません。そならば私たちが今日与えられている御言葉において、また今日与えられているこの恵みの中で、私たちが精一杯の捧げ物を主に捧げようではありませんか。この主が開いてくださっているこの扉において、私たちが大いに信仰を持って主の御前に近づくものでありたいと願います。明日近づこうと思っても近づくことができるか、私たちにはわからないですね。そのことを私たちが覚えるときに、しっかりと私たちは終末であるということ、そのことを覚えながら不信仰に陥ることなく、さらに恵みのうちに前進していくものになりたいと思いますですね。この最後、この主が与えてくださっているエフェソ書の4章の御言葉をご一緒に読んで終わりたいと思います。の教会の姿をですね、このエフェソ書で語っています。4章の、ごめんなさい、失礼しました、1章ですね、1章の22節から20節から読みましょう。353ページです。新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙1章20節から最後23節までをご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所です。アーメン。そうです。それゆえに私たちがこの教会に集い、日々日々御言葉をいただき、そしてこそ聖霊充満、それは一週間に一回いただくものではない、日々日々一瞬一瞬、私たちは聖霊充満に預かりながら、この神殿に集い、すべてにおいて満ち溢れている、すべてにおいて完璧にですね、私たちのところで与えてくださっている、この主の御前に出て、十字架を仰ぎ見つつ、祈っていくものでありたいと思います。ですね、最後最後と言っていつも長いと言われるんですけれども、最後ですね、皆さんに励ましとなるように、あるイギリスの宣教師の方の話をして終わりたいと思います。この祈祷会のですね、ある本にですね、このイギリスの宣教師の方がごめんなさい、イギリスの宣教師の方が中国に宣教の旅行に行っていた方がいました。そしてある時ですね、その宣教師の人は、中国の一人の方と共に、ごめんなさい、教会からもらったその資金を持って、ある病院にですね、山を越えて病院に行かなければならなかった。でその時に ですね、その山を越えるためには山には山賊がたくさんいるということを聞かされていて、それゆえに自分の教会に、自分たちはこの時に、山を登って、そして教会にこの資金をですね、持っていかなければいけないから、だから私たちのために祈ってくださいということをですね、その時に言って、そしてこの山を越えて一晩そこで山で、一晩過ごさなければならなかったんですけれども、その一晩そこで過ごして、その中国の方と一緒に過ごして、そして、無事に守られてですね、病院に着いたそうです。そして病院に着いて、その宣教師として働きをしていたら、そのある一人の患者がやってきた、怪我をして。そしてその患者が、ですね、その宣教師に対して、あなたは、ちょっと前の日に、ある山で一晩寝ていた人じゃないですか、ということをですね、そのある男性に聞かれたんですね。そして、その男性が、そうですけど、って言って、その人に答えたら、そのあなたたちは27人の人たちと一緒にそこのですね、山で過ごしておられましたね、ということをその方がおっしゃったそうです。そして、あ、じゃあ違います。私はイギリス人ですね、その宣教師と中国の方一人と二人で行っておりましたから、あ、じゃあ自分ではないんでしょう。そしたら実はその人はですね、その山賊の一人だったそうです。ですね、怪我をしてその病院に結局運ばれてきたんですけれども、そしてその人が語ったことは、実はあの時あなたたちがお金を持って山を登るから、そのことを私たちは聞いていたから、山賊を集めてあなたたちを襲おうとしていた。でも行ってみたけれども、27人の人たちがですね、そのあなたたちの周りを囲んでいたから、どうしても襲うことができなかった。で、自分のこと言ってるんじゃないと思うけれども、なんか不思議なことを言ってるなと思ってですね、そのイギリスの宣教師は思っていた。そして後日それがどういうことであったか気づきました。それはその時その晩、山賊のですね、その山を越える宣教師とその人が山を越える時、イギリスのその教会では祈祷会に27人の人が集まっていたということ。アメン、ハレルヤ。これが教会の祈りの力です。ですね。これほどの力があるということ、どれぐらい私たち知っているでしょうか。私たち今、野口宣教師のために祈っています。私たちが祈らなければ、一人も祈祷会に来なければ、先生を守る人はいないということです。ですね。天の軍勢が、私たち祈祷会が40名集まるということは、先生ご家族使わすときに40人の天の軍勢が伴って先生の働きを守ってくださるということ。また同時に、もちろん言うまでもなくですね、私たちこの教会に置かれている兄弟姉妹のために祈るとき、病の人のために祈るとき、それが事実力となって助けを与え、そして癒す力を与え、先生方にですね、それこそドクターに力を与え、そういう実際具体的な力となって主が恵みを注いでおられるということ、そのことを私たちはしっかりと覚えて、この恵みに近づこうではありませんか。そしてぜひ私たちのこの教会でそれほどの祈りが捧げられ、それがたとえ2人だろうか3人だろうが、それほどの力があるということ、そのことをぜひ私たちがしっかり信仰の目を持って、その御言葉を握り、そして祈っていくものでありたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの変わらない一方的なご愛が私たち一人一人に注がれ、あなたの熱いその熱情の愛が私たちに注がれていることを覚えて心から感謝いたします。今朝もあなたが御言葉を語ってくださいました。私に近づきなさい、そして信仰を持って祈りなさいということ、教会に来て私たちがあなたの御前に立ち、切なる叫びを持って私たちが祈り、神に近づくその信仰を主よ、あなたが求めておられることを今日知ることができました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちを励ましてください。どうか弱く崩れ落ちてしまう私たちの信仰を、不信仰な不従順な私たちをどうぞ聖霊様憐れんでください、助けてください。どのような時にあっても主ご自身が先立って私たちに勝利を与えておられることを、イエス様は私たちにどうか一瞬一瞬教えてくださり、お語りくださり、また見せてくださって、私たちを信仰によってさらにあなたに近づくものとなることができますように、今日語られたこのシュネムの婦人の信仰がこの教会に私たちに注 がれたことを信じて感謝いたします。いよいよ私たちはリバイバルと世界宣教のために、あなたの大いなる使命のために、この時神に近づき、教会に近づき、また牧師のもとに祈りを携えていく、そのような信仰を持って勝利していくものでありますように。主よ、どうぞ私たちを引き上げてください。すべての困難を持って訓練してくださり、私たちをどうかその訓練を持ってさらなる信仰の高みへと、あなたの御心の高みへと私たちを引き上げてくださいますように心からお願いいたします。インドネシアの地において戦っておられる野口宣教師の上に、格別なるあなたのご愛を注ぎ、あなたの御手を置いてくださり、一切の敵の攻撃から先生を守りくださり、宣教の働きを成し遂げることができますように、どうぞ先生を強め励ましてください。今日この時この礼拝を心から感謝し、イエス様、あなたの尊い父よを心から賛美して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。